エンディングのコーナーでございます。こちらでは前回のマンスリーシネマトークの振り返りと次回マンスリーシネマトークの告知、そしてアンドモアの雑談で今月も終わりにしたいと思います。前回のマンスリーシネマトークは2017年5月28日の日曜日、時間は18時半から20時まで、場所はいつもと同じ神戸や栄町にありますカフェガトファボリさんで行いました。お題映画はメッセージでございましたと。オープニングのコーナーでもお話をしましたように、
はい、
今回のマンスリーシネマトークには沖縄からですね、いつもメールをくださるラジオネーム兄さんがマンスリーシネマトークの方に参加していただいたということで、
はい、
まずはねお礼を申し上げたいと思います。ありがとうございます。
ありがとうございます。
そんな兄さんからですね、あゆみの FM605 宛てにメールをいただいておりましたので、こちらをじゃあまこちんご紹介していただけますか。
先日はあゆみさんのスターウォーズ語りを間近で聞けて、そのスターウォーズアンテナの敏感さに驚きつつ、かっこ笑い、本当に感激いたしました、うん。さて前回のこのコーナーでは午前10時の映画祭が取り上げられていましたが、私兄さんはつい先日出張先の福岡にて中洲の名物映画館太陽映画劇場で初めて午前10時の映画祭に足を運んでまいりました。見た作品は Life is Beautiful。 以前より友人から兄さんは絶対にこの映画が気に入ると思うからと勧められ続けてた作品で、相当に期待のハードルが上がりすぎた状態で見てしまったのですが、かっこハードルが上がると大体拍子抜けするんですよね。そして点々見ました。その高く上がったハードルをはるかに超えていく感動に、なだそうそう、かっこ涙が溢れ出すの意味しながら映画館を出てしまいました。今まさにこんなタイミングで、かっここんな社会状況のもとこれを上映してくれたということにもいろいろと思いを巡らせながら、絶望の中で笑いと想像力を武器に生きた彼のあの愛の物語に勇気をもらう作品でもありました、うん。こんな作品をまた映画館のスクリーンで味わえるというのは本当に素晴らしい企画ですね。これからも楽しみにしたい映画祭だと思いました、
うん。
それから先日の神戸での別れ際、一つだけ心残りのことがありました。あゆみさんにあの一言が言えなかった。だから今言わせてくださいね、あゆみさん、 May the force be with you。 ということでね、
はい、ということで兄さんからいただいております。兄さんありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、May the force be with you をまこちに呼んでもらいたいがために、
あ、なるほど、
呼んでいただいたということで、
初めて言ったと。
初めて言った
ですね。はい、
Life is Beautiful は本当に素晴らしい作品で、私も辛くて見れない作品の一本なんですよ。
ああ、そうですか。
モタルの墓とかもまあそうなんです
けど。ああ、そういう系のね。
うん、
はいはいはい。
なんか繰り返してちょっと見づらい作品ではあります。
辛いなと。
うん、予告編とかでも泣いてしまうんですよ。なんかもう辛いから。
へ
え。知ってるから話を。
なるほどね。
うん。
うん、
でもまあ、初めて見たっていうことですよね、今回。
うん、そうですね。
うんうん、よかったです。
午前10時で見られたということで。
うん、うんうん、午前10時、他にもいい作品たくさんやってるんで、ぜひ福岡行く機会があれば見ていただきたいなと思いますね。
九州は他にやってないんですかね。
どうなんですかね。ちょっとホームページで確認していただいて、
そうですよね。
はい。
うん、九州いろいろ出張で行かれるようなので、沖縄が拠点ではあるんですが。うんうん、出張先とかでねご覧になられたらと思いますね、うん。そんな兄さんも参加していただいた、マンスリーシネマトークのメッセージでございますけども、うん、じゃあ簡単にお二人お話をしていただけますかね。まずはまこちんからお願いします。
はい、まあ良かったですね。メッセージだけにメッセージ性がね、
うん、
グッときたと言いますか。宇宙人と遭遇の話って異文化コミュニケーションだと思います、うん。
まあね。なんか英会話の宣伝みたいになってますけど。
なんで、異なった文化に、人たちに対してどう接するかみたいなのを教えてくれている映画なような気がして、
うん
うん、そこからこう学ぶべきものは多いなと思いながら、うん、こう感心しながら見てたんですけど、
うん
うん、好きです。
なんか非常にぼんやりした感想ですけど、大丈夫ですか？
大丈夫です。大好きです。はい。
じゃあ、あゆみさんお願いします。
はい。私も好きです。で、音楽の使い方とか、なんかこうブオーみたいな、
はい、
独特じゃないですか。
ですね。
ちょっと仰々しいというか、
うん、
ああいうのもすごい好きだし、
うん、
あとその宇宙船の中のあのちょっとなんかヒヤッとした感じとか、ああいう美術の面でもすごい好きだし、はい、パーソナルな映画というか、その3人じゃないですか、主に出てくる人、
はい、
4人か、うん、まあまあ、うん、その少ない人数に当ててるのもいいなと思いましたし、
うん、
いいなと思った点も多かったんですけど、
はい、
なんかこう一つんと思ったのが、
お、
ちょっとネタバレになるかもしれないんですけど、
うん、
ヘプタポッドと対話するシーンで、
うん、
主人公がもう言語をマスターしてヘプタポッドの炭みたいな字を、
うん、
あれで二人でコミュニケーション取る白いところのシーンあったじゃないですか、うんうん
うん、ありましたね。
あれになんかヘプタポッドの字幕別にいらなくないかって思って、
あ、まあ、
内容はその分からないんですけど、うん、つけてくれないと、
うんうん、
なんかその2人だけその理解できるからこそコミュニケーションしてるのに、
うん、
なんかそこに字幕が入ってしまうと、うん、なんか私たちまで介在してるみたいな
気
になっちゃうから、うん、なんかそれ別にいらなかったけどとか思ったんです、
ね、あ、なるほどね、
うん、でもまあいらないと言いつつないと分かんない、
ないと分からないですからね、うん、
うんうん、それだけちょっと興ざめしてしまったんです
。ああ、なるほどね、
うん、でもあとは思うね、好きです。
なるほど、
ペップさんは。
はい、僕も、この作品は先ほど自分のコーナーでも言いましたように U で評価をさせていただきましたので、
うん、
非常に素晴らしかったと思います、
うん、
実は、マンスリーシネマトーク2回目の参加者、
うん、
オール A という、
そうなんですね、
私はダニエル・ブレイクに続きですね、今年はオール A が2回目ということ
で、
ね、しかもダニエル・ブレイクの時より人数多かったんです、
うん、今回めっちゃ多かったのに、
うん、意外でした。割れるかなって思ったけど
ね、
うんうん、
思いましたが、しかもですね、 A と皆さんおっしゃってるんですが、その A にしてる理由がみんな違うんですよ、
うん、そうですね、あ、結構違うかった、
な、うん、なだけどみんな総じて A というふうに言ってるっていうのは、うん、
はい、
この言葉を問題にしてる原作であり、
うん、
映画なんですけど、うん、その言葉を超えたところのコミュニケーションみたいなところが実は、
うんうん、
もう映画と観客である我々の間でも成立してたんちゃうかと思うぐらい、
うんうん、
みんなが等しく A の感情を持ってるっていうのが非常に面白いなと思いましたね、
うんうん、
あと個人的には僕はあの先月のポッドキャストのエンディングでもお話ししましたけども、原作を2回読んでから映画を見に行ったんですね、
うんうんうん、
そうするともちろん映画を初めて見た人のその感動ストーリーがねどう進むかっていうのは原作のストーリーの展開がある程度知っているので、
うん、
映画を初めて物語に触れたという人とは当然異質の感情を持ってるんですけども、
うん、
はい、
まあものの見事に映画にしたなっていうのが、うん、まあ、一番の感想でしたね、
うん、
しかも原作にないところは付けたし、
うん、
あるところは削りという、そして原作では非常に曖昧ないかようにも解釈できそうな話をちゃんと一つの形として明示してるっていうところもすごい親切な作りやなと思う、
うん、そうですね、
そういうことから言うと、あゆみさんがさっき言ってたヘプタポッドとエイミー・アダムスが会話をするところに字幕がついて興ざめやっていうような話がありましたけども、うんうん、
はい、
そこもあの作品がこれだけ分かりやすく噛み砕いて一つの形を提示しているということを考えたら、あの字幕はあった方がいいし、多分あれをつけることが監督の意図やったんやろうなというふうには僕は思いましたね、
うん、
だから多分英語字幕もあそこついてると思うんですよ、
ついてました、ついて
ですよね、
うん
うん、だからそこが監督の意図でもあると思うので、
うん、
それこそ違和感を感じても、マコチンが今日自分のコーナーで言ってましたよね、うん、
はい、
違和感を感じてもそこで閉店ガラガラするんじゃなくて、うん、ついていて意図を感じてほしいというような話しましたけど、うん、まさにそれじゃないかなと思うんですよね、
う
ん、だからそういう意味でも非常に面白かったなと思いますし、
うんうん、
まあ、何より僕は原作の世界を、まあ、あらかじめ友人に勧められて読んで知ってたということが、うん、まさにこの映画の展開そのものでもあったわけですよ、うん、先を知っているようが何であろうが非常に面白かったし、うん、非常に楽しめた、
うん、
っていうのはこの映画の実はメッセージとしているテーマとも非常に密接に関わることやなと思いましたので、
うん、
勧めてくれた友人にも非常に感謝をしています、うん、では、皆さんはどんな感想を参加者の方はねお持ちになられたかというのは、ではここで一部ご紹介をしたいと思います。どうぞ。
あの兄さんに誘われて全く初めてで、皆さんともおめでとうございます。初めてよろしくお願いします。で実は、全く私の中ではスルーしちゃうような映画なんです、本来は。で誘われてこれがあるっていうんで見に行きました。恥ずかしいかな、1回目見た時にラスト覚えてないんですでこれは何だろう、寝てたんですよねきっとね。ただその精神的に自分なりにしてついていけない部分があったのかなと、その思考の中で。で翌日もう一回見に来ました。これはシニア料金の特典です。それができるんです。 で今度はずっともちろんあの通して見てすごく面白かったんです。まず一つは、それこそ柿の種のあの形状がね素晴らしいなと思ったなるとそれと、場面場面挿入される物語がどうしても過去のことっていうふうに最初はインプットされましたよね。あれはどう見てもね、それが最後にそのいわゆる平面的なっていうかそのリングになるのか、その未来も過去もないっていう、そこが未だに私にはまだ自分の中で頭ではそれは理解しても感覚として理解できてない、それを今日皆さんとか話しながらなんかインプットできたならというのが一つです。それと、今おっしゃっていたサウンドエフェクトの素晴らしさ、すごいなと思ったのと、それからコンタクトの方法が、まあ、例えばあのミストの遭遇とかそういう今までは音っていうのが主流ですよね、タラリロリランとかね、それが視覚に訴えてきたあの鮮烈さすごいなと思う。でこれは後から知ったことなんですが、原作者が中国系の方なんですね。であれの発想なんだなと思う。で読んでみたいと思ったのは小説の中であれをどういうふうに描いてるのかなと。であのイメージってのは誰のイメージね、その原作者のイメージしたものと映画制作監督のビルヌブのイメージと合ってるのかな、どうなのかな、その辺も知りたいんですね。で私の中ではすごい鮮烈に本当に芸術的に見えたんですよ。でそれがこのリングで一つの言葉文章になってるっていうその発想もね、なんかすごいなと。で、まあ、表意文字ですよね、まあ、その辺のところ。それから、あとはちょっと詳しく覚えてない、最初に最初に出てきた場面で赤ん坊を抱いた時に発した言葉と確か最後にできた時のセリフが同じだったんですよね。ちょっと言葉が思えてない。そこの
死ぬ時です
ね。死ぬ時の言葉ね。
その辺。Come back to me っていうのを2回言うん
です。あ、そうですね。それがすごく印象に残ってるのと。それから、そうですね。あのそれと、一応あのチャンさんですか、中国人のあれに説得して、まあ無事解決みたいなことでその。宇宙船ですか、あの柿の種が消えるところの場面がすごく良かった。つまりね、私たちの感覚でいくと去っていくっていうのはスーッとどっか行くのかなと思ったのが一瞬でにふわーっ、あ、これがやっぱり宇宙、それがすごく良かった。今思いつくって、はい、また皆さんと話しながらいろいろ教えていただきたいと思います。
では次回のマンスリーシネマトークの告知をここでさせていただきたいと思います。次回は2017年6月25日の日曜日、時間は同じ18時半から20時まで、場所もいつもと同じ神戸や栄町にありますカフェガトーファボリさんで行います。お題がはパトリオットデイでございます。ボストンマラソンですね、うん、で起きたテロ事件の実話を元にした映画、
はい、
ということでピーター・バーグ監督とマーク・ウォールバーグがタッグを組むのはこれでもう一月二月の間に2本連続公開ということでございまして、うん、まあ非常に楽しみですよね。しかも今回キャストがまたさらに豪華になっておりまして、うん、楽しみだなという感じにするんですけども、うん、お二人はどうですか。
スポットライトの時にその実話のもので結構盛り上がったじゃないですか。
そうですね、う
ん、だから今回も盛り上がるんじゃないかなと思って楽しみですね。
うん、まあ、ピーター・バーグ監督といえばですね、ボンクラ映画ファンはみんな大好きバトルシップの監督さんでもあるんですが、うん、まあまあ、思いっきり振り切った作品も、うん、そういうバトルシップみたいな思いっきり振り切った作品も撮ったかと思えば、うん、こういうシリアスな方向に舵を切った作品も撮ったりとか、うん、フィルモグラフィーとして見てもね、うん、面白いなと思いますし、まあ、J.K. シモンズとか、うん、ケビン・ベーコンとか、うん、ジョン・グッドマンとか、うん、まあ渋い俳優さんが、うん、出てますんで、しかも何時間でしたか、102時間の間で事件を解決するという話がどう展開するのかっていうのがむちゃくちゃこれ楽しみですよね、
はい
はい、映画の公開は6月の9日の金曜日、
今週末か、
はい、この配信がされてる頃にはもう劇場で上映かかってると思いますんで、まあ、いち早く見ていただいて、
はい、
トークの方もご参加できそうな人はですね、6月の25日の日曜日、
はい、
神戸や境町の加藤ファブリさんにお集まりいただけたらと思います、はい、遠方からのご参加も大歓迎でございます
飛行機でも大丈夫です
飛行機でも大丈夫ですぜひともあのご一報いただければね、あのそれなりの準備をして我々もお迎えしたいなと思っておりますんで、はいはい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ここからはアンドモアの雑談をしてですね、今月も終わりにしたいと思うんですが、まずツイッターでいただいたご意見をここで話したいと思うんで、これはじゃああゆみさん読んでいただけますか。
はい、おかちゃんさんからいただいております。今年に入ってシネマクティフを知って、皆さんのポッドキャストが楽しすぎて気がついたら昨年同時期と比べて倍の数劇場で映画見てます。
おー、
これからも楽しい映画情報をよろしくお願いします。
はい、うん、岡ちゃんさんありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、もうまさに我々の目標としてるというか、
うん
うんね、ライフワークというか、
うん、
ね、これこそが我々の目的でございますので、
うん、本当に、
ね、それをこう実際にポッドキャストを通して、
うん、
こう倍の数劇場で映画見ていただいてるってこと
は、うん、すごい嬉しいな。
もうすごい嬉しいですよね、
うん、何を見たかも気になります
ね。あ、そうですね、うんうん、どんな作品見たかとかね、うん、まあ、見た作品の感想なんかもあのお気軽に送っていただいたらと思いますね。
マゴチンの方にもどんどんお便り出してもらって、
う
ん、
あ、そうですね、
う
ん、はい、うん、特にあの倍見てはるんやったら今年の上半期のベストなんかもね、うん、
知りたい、
決めやすいと思うんで、うん、
はい、
はい、一番メールとか投稿しやすいんじゃないですか、
うん、
ね、あの作品とテーマ的には
ね、あの、うん、その理由とぐらいの話なんで、
うん、
まあ、ぜひとも初参加お待ちしておりますので、
はい、
よろしくお願いいたします。ということで、まあ、あの沖縄からねマンスリーシネマトークに来てくださった兄さんですとか、
はい、
まあ、こうやっていろんな新しいポッドキャストを聞いてくださってる方からもメールをたくさんいただけたりとかして、うん、本当にありがたいということをまず皆さんにはお伝えしたいなと思ってます、うん、これからもぜひ末永くですね、
うん、
はい、お付き合いのほどよろしくお願いしたいなと思うんですが、
ありがとうございます、
はい、まあ、そんな我々の雑談で今月も終わりにしたいと思うんですがさあ、何かございますか。
と広島で映画を見たんですよ。
おお、サロンシネマさんで見たって言ってましたね、は
い。まずサロンシネマさんがすっごく行きたかった映画館で、
うん、
すごい壁に映画描いてあったりとか、ペップさんの話も聞いたし、
はい、
で写真とかでも見たことあって、
はい、
ようやく念願の、う
ん、サロンシネマに行けたと、
うん、なんかもうめちゃくちゃ素敵な劇場で、うん、本当になんかこうレトロというか、うん、なんかね、あの幕が上がるんですよ、本当に映画が始まるときに。
あ、そうなんですね、うん、
毎回、
そうそうそうそう、でなんか説明みたいなのもあって、支配人の方かな、
あ、そうなんですか、
うんうん、
へえ、
なんか本当に劇場って感じ。
それはメガザーなんですか、
う
ん、
いやいや、風
切り普通の映画館、
はい、
うん、だからそういうのもすごく良かったし、で見た映画がシングだったんですよね、
はい、
うん、だからこう本当にああいうエンタメっていうか、
そうですよね、
うん、ああいう映画をこう幕が明るい劇場で見るみたいな劇場体験がもう本当に最高で、
リンクしましたよね、
うん、すごいリンクして、もう本当に泣きそうになって、こんなにいい映画体験をできて本当に良かったと思って、
うん、
かなり自分の中でベストぐらいの映画館体験になりました
。おー、よかったですね。
広島行ってよかったなと思って。
おー、よかったですね。
うん、なんか嬉しかったです。
うん。
うん、
僕もあのサロンシネマは、ペップの絵の第1回を、タイソンさんとサトシさんと僕とで撮った時に、うん、そのサロンシネマのロビーを使わせてもらって撮ったんですよ。うん、ロビーは行ってたんですけど、
うん、
中は入ってなかったんで、
うん、
映画見てなかったんで、
う
ん、幕が上がる劇場やっての初めて知りました。
なんかしかも座席に映画のセリフみたいなのが全部一個一個違うのが書いてあるんです
よ。あ、そうそうそう、そうなんですよね。
すごいいいなと思って。聞いたことある、
うん。
なんかあと結構広いんですよね。もう本当に寝ながら見れるぐらいの広さで、
椅
子の感覚が
すごいですね、
うん、でなんかその食べながら見たんですけど、昼ぐらいだったんで、
はい、
なんかそのテーブルとかも結構広めにあるし、テーブルが
あるんですか、
テーブルっていうか座席のその椅子のその何、
新幹線みたいな、
肘掛け、え、なんていうんやろ、そうそう、新幹線みたいな、
補助机みたいな、
補助机ではないんですけど、こう肘置くところが全部テーブルになってるみたいな、
お、
感じで飲み物を置くところと
広めの、この横に、
そう、スペースがあるみたいな、
あのエグゼクティブシートの、
うん、あーみたいな感じですね、
はははは、
うん、あんな感じで、なんかほんといい映画館だなと思って、
お
なんか感動しすぎて、なんか支配人の人かなんか分かんないんですけど、
うん、
今日私神戸から来たんですけど、もうほんとこの映画館来たくってよかったですみたいなことを意味不明にめっちゃ言ってあれ多分困ってましたね
広島でも大暴れをしてきたと。
うん、なんかやっぱ同じ映画を字幕で見て、シング。
あ、字幕やったんですか。
うんうん、
おお、よかったですね。
うん、よかったです。でも、吹き替えも見たいと思って、こっち帰ってきて、すぐ、なんか2日ぐらいで見てたんですけど。
吹き替えも。
うん、吹き替えも。でもね、やっぱ感動のレベルが全然違うかったんで。
ああ、字幕の方が良かったですか。
うん、いや、てか、あの、劇場
が。ああ、劇場がね。うんうん、ああ、そうか。
やっぱ全然違うんで、よかったなと思いました。
なるほどね。
うん。
まこちんは、なんかありますか。
うん、なんか、ね、ゴールデンウィークとか、特に何もしてないしな。ケップさんどこか行ったんですか。
いや別に僕もずっと仕事ですから。
はい。私だけ遊んで
たね。いやいやいや、まあまあでも休みがある人はね、もう絶対行った方がいいですよ。それはもう、うん、あの日本の景気をね。
旅行した時に各地で映画館に行くっていうのもいいと思います。結構時間潰れますけど。
絶対行きたいですよね。
うん、映画を見るっていうのは映画館だけ行くんじゃなくて。
うん。
そういうの初めてやったんですけど、
うん、
出先で映画見るっていうのが、う
ん、僕は逆にあの出先映画を見るために出先に行くみたいなことが多いんで。
あ、そっかそっか。
そうそう、東京に行ってもね、
うん、
そうですし、
うんうん、
逆に観光あんまりしてないっていうところもあるんですけど、うん、もったいないなってよく言われるんですが、
うんうん、
どっかあの全国の劇場で、
うん、
ここ良かったわとかってまこちゃんありますか。この地元じゃなくて別のとこで見たことありますよね。
あー、でもあんまりないですけどね。広島の横川シネマさんぐらいじゃないですか、ね、
あ、行ったことある。
それはそれも広島ですか。
あ、ほんまですね。
ね、
うん、
横川シネマさん有名ですよね。
横川シネマ、
横川シネマ今回行かんかったな。
多分あの支配人の方一人で受付も映写も
や
ってはって、僕が行った時は
スクリーン1個ですか。
1個です、
ね、あ、
大変やなって思う。
大変ですね。
印象は残ってるんですけどね、
うん、
かなりミニシアターでね、
うん、
本当にディープなところやったな。
映写する直前とかにわーってお客さん来たらどうするんやろう。
なんかしばらくお待ちくださいみたいなプレートがあったような。
なるほど、
記憶が、まあ、だいぶ前なんで、
うんうん、
あれ色覚えなんですけど、
まあね、その時たまたまお一人やったかも分かりませんしね。
まあそうです
ね。普段どうかは分かりませんが、うん、横川シネマさんはそれこそあの今回ね、あゆみさんが広島でお世話になった二人の帰り道の面々もよく行っているわけですよ、
う
ん、横川シネマの方には、
うん、
はい、
うん、
僕もね、次回広島行った時はやっぱり映画館せめてね、
うん、
1個ぐらいは行っときたいなと思うんですけど、
うん、
なんせね、時間がないのでね。
弾丸で行ってますからね。
弾丸で行って弾丸で帰ってきてるんでね。それこそね、
うん、
しかも自走してますからね。
それはしんどいです
ね。そうなんです。そこがね、まだ新幹線とかやったらね、行き帰りちょっと寝たりとかもできるんで、
スケジュール的にもなんかついて速攻映画館行くみたいな感じでしたよ。
そうでしょ。
45分後ぐらいにもう映画見てました、
ね、うん、そうなると思いますよ。やっぱり出先にね、うん、行くとなるとね、まあ2泊3日やからね、まだその後がね、のんびりできたからよかったようなもの、ね、う
ん、まあなんか広がってきたというか、リスナーの方増えてきた感ありますよね、
う
ん、なんか。
そうですね、うん、まあありがたいことに、
うん、
数字的にも聞いてくださってる方が増えてるというのは、
うん、
もちろん、うん、あるのはあるので、うん、まあずーっと今まで増える一方にはなってますんでね、
うん
うん、ありがたいですよ。まあまだまだですけどね。上には上がいるんで。
なんかオープニングでこう兄さんが沖縄からマンスリーシネマと来てくれたっていう話したじゃないですか、うん、
はい、
でその中れでまあ、沖縄行けたらいいねって、
うん、
まあ、僕ら話してましたけど、
はい、
まあ、それちょっと実現できたらというか、なんかシネマクティフツアーみたいなできたらいいかなって今その時にふとちょっと思って、
ああ、なるほどね。
で、あのエンディングでちょっと喋ってみようと思ったんですけど。
なるほど。シネマクティフツアーっていうのは参加者も募るっていうことですか。
参加者募るっていうか、そのリスナーさんがいてはるところに僕たちがこう赴いていくというか。
ああ、僕ら3人で行くということですか。
はい、で、その場でマンスリーシネマトーク開催してもいいですし。
ああ、なるほど、なるほど。
マンスリーシネマトーク。
ああ、なるほど、なるほど。
なんか、スケジュール
。なるほど、なるほど。
何月何日東京、次に名古屋みたいな。はい、ミュージシャンかっていう感じですけど。
ジャパンツアーですね。
ジャパンツアー
して。いわゆる、あの、許可曲風に言えばジャパンツアーですね。
ね、
うん。いいじゃないですか。
ね、
うん、ただ3人の休みが合うのかっていうのがね
っていう
この問題がありますよ。
でも本当にね、ずっとリスナーさん増えていって、
うん、
そんなことができるようになるぐらいね、うん、
なったらいいですよね。
なったらね、なんかすごいですよね、
う
ん、
言うてもね、まあポッドキャストは誰でも配信できるわけじゃないですか、
う
明日からお聞きのあなたも配信できたりするわけですよ、はい、まあ物さえあればね、うん、だからそんなに珍しいもんでも何でもないんですけど、うん、まあそんな中でもそうやって聞いてくださる方が増えたりとか、うん、支持をこうねしていただけたり、うん、あるいはもう沖縄からね駆けつけていただいたりとかして、うん、まあこんなに嬉しいことはないんですよね本当にね、うん、やってよかったなっていう感じですよね、
はい、ですね
可愛
いろ
いやいや
ペップさんは今ついシネマやってて、
はい、
大変じゃないですか、ね、
大変ですよ
ですよね
ですよ、うん、そらねもうでもねそんなんまあ聞いてる方々にはもちろん関係のない話やし、うんまあ、僕は純粋に映画皆さん映画館に見に行ってもらえたら、うんまあ、そのためにやってるっていうところもあるので、うん、それこそねまあ何ヶ月か前の話もしましたけど、うん、潰れると決まってからでは遅いので、うん、潰れないためになんとかできることをやりましょうと、うん、いうことなんで、うんまあ、まあ自分が大変かどうかっていうのはまあ二の次三の次で、うんいうことですよね。
すごいですね。
ただもうほんまに原稿はギリギリまで書いてますよ。自分のコーナーの原稿はもうだからもう
原稿めっちゃ書いてきますもんね。
うん、だからそらもうだって書いとかないとあんだけやっぱ覚えて喋れませんしね。うん、
ああ書いてなかったら私みたいに話があっち行ったりこっち行ったり。
いやいやまああっち行ったりこっち行ったりするのも別にいいんですけど、うん、話してる側発信してる側のまあどう思ってるかっていうことになるじゃないですか。うん、僕はやっぱりちゃんとしたものを聞いて、
ちょっと
調べて。いや違う違う違う。そうじゃなくて、僕のようなキャラクターの人間が喋るんやったら、これはちゃんとしたものを提示してないと聞いてもらえないなと思ってるからやるんですよ。うん、逆に言うと、あゆみさんは、あっち行ったりこっち行ったりすることが、魅力につながるから。
いやでも別にあっち行ったりこっち行ったりしたいわけじゃない。
ないですよ。だから、それをナチュラルに、そのまま提示できてるから、聞いてる方も、あゆみさんのコーナー面白いわとか、いうふうに思ってもらえるのはそこやと思うんですよ。嘘がないから。僕が、それを、ちょっと自分がね、うん、怠けたいからと言って適当なこと言って、うん、えへへみたいなことやったら嫌味にしか聞こえないんですよ絶対に。
なるほど。
だから僕はちゃんとやろうっていう
なんか申し訳なく
て。いやいやほんまにそうですよ、うんうん、これはもうその人その人のキャラクターによるところがあるんで、うん、こういうのは絶対にねあの言葉にならなくても相手に伝わるもんなんですよ、
うん、
だから僕みたいなやつはそういうことをしないと逆に言うと何にも聞いてもらえないので、うん、ちゃんとやりましょうということでやってます、うんはい、でもそれはもう聞いてる方々には何の関係もないことなんで、うんはい、僕にとってはそんな感じですね、
うんうん、
そんなところです、
ねうんはい
はい、
シネマクティフのポッドキャストではお聞きくださっている皆様のご感想やご意見を募集しております。来月の映画の楽しみ方は自由だなトークテーマはあなたの2017年上半期ベスト1はです。メールはシネマクティフのサイトのコンタクトアスからお願いします。
ということで今月も長々とお付き合いくださりまして誠にありがとうございました、お相手は私二代目カリスマ司会者ペップと
誠人と
あゆみでした。
来月もシネマアクティフのポッドキャストどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。